今日は伝道者の書の第一章です。このところではこの世の虚しさが語られています。一節を見ますと、エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉とあります。この伝道者の書を誰が書いたかは定かではありません。しかしこのエルサレムの王ダビデの子とあるわけですし、また12節のところでも伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったというふうに記されていますので、まあおそらくはソロモンが書いたのではないだろうかというふうには言われているわけです。まあこのソロモンは神様に知恵を求めて、彼はその知恵が与えられたわけですけれども、13節に私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めたとあります。この天の下で行われるその一切のことをこの知恵を用いて探り出そうとした、そう言ったわけです。そして16節のところにも、今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた、私の心は知恵、多くの知恵と知識を得たというふうに言ったわけです。ですからソロモンに並ぶほどの知恵者はその当時他にはいなかったということであるわけです。でじゃあそれでもって自分は満足できたのか。17節の終わりを見ると、それもまた風を覆うようなものであることを知った。また18節に、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増すと彼はそう告白したわけです。そして彼の実際はどうだったのか。最初は素晴らしい王であったわけです。しかし多くの人たちがイスラエル、エルサレムに集まり、彼は豊かになり、それに従って、まあ、彼はもう高慢になっていった。そして多くの偶像がエルサレムに入ってきて、もうついには神殿の中にまで並べられるようになったわけです。そしてそれでイスラエルどうなったのかっていうと、その息子の時代になって分裂してしまう。一体何のために彼は知恵を得たんだろうか。まさにそれはもう虚しいことであったわけです。3節を見ますと、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。それがもう実際の彼のもう告白であると思います。そしてまた自分が知恵を得て、さまざまなことをしても、実は4節を見ると、一つの世代が去り次の世代が来る、しかし地はいつまでも変わらない、全くこの世は変わらないのではないか。また5節には、この火は昇り沈むけれども、また元の昇るとこへと急ぐ。また6節には、風が出てくるんですけれども、その巡る道は風に変える。もう一つも大きな変化はない。そして7節に、川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない。まあ川はどんどん流れてきているわけです。じゃあ海の水はそれでいっぱいになっていくのか、あふれるのか、そういうことはないわけです。そしてそのことは、実は8節を見ると、すべてのことは物置く、人は語ることさえできない、目は見て満足することがなく、耳も聞いて満ち足りることがない。もういくら知恵を求め、いろんなものを探り出そうとしても、その真理を得ることもできなければ満足することもない。彼はそう言ってるわけです。いかに本当に虚しいものであろうか、誰が自分の心を満たしてくれるんだろうか。そして9節の終わりには、火の下には新しいものは一つもない。そして10節に、これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。彼はそのように言ってるわけです。ですからこの世で自分自身を満足させるものは何一つないということを彼は見出したということであるわけです。じゃあ何が自分を満足させるものであるのか。先に私たちは箴言で主を恐れることは知識の始めであるということを学んだわけです。そしてそれを書いたのは実はソロモンであった。だから彼は人間の知恵もこの世のものも決して自分を満足させるものではない。しかし彼は主を恐れよということを言ったわけです。そしてこの伝道者の書でも言われていることは実は同じことであるわけです。神を恐れなければならない。被造物は私たちを満足させるものではない。それを作ってくださる方が実は自分を満たすことのできる方であるということであるわけです。そして実は私たちも新しくなることができる。それは自分の知恵とかこの世のものによって自分が新しくなるのではないわけです。それは実は万物の創造者イエス・キリストが私たちを新たにしてくださる。第二コリントの5章17節に、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。だから私たちを新たにしてくださるのは誰かというと、キリストご自身だ。神様が私たちを新たにしてくださる。それは私たちの犯した過ち、罪、咎が、そうしたものを実はキリストが十字架にかかって、そしてその血潮によって私たちの心を洗い流してくださるということであるわけです。イザヤ書の中に、たとえ罪が火のように赤くても雪のように白くなるという言葉があるわけです。神様は私たちの心を全く新たに、一つのシミもないようなものにしてくださる。そしてそれによって私たちは喜びが心の中にあふれるということができるわけです。まあ私もイエス・キリストを信じて素晴らしいものは何かというと、やはり自分の失敗が許される、罪が許される、もう時には人に謝罪する、それが受け入れられて和解する、それがもうどれほど嬉しいものであるかということを体験することができたわけです。罪の許し、もうこれができるのは神しかおられないし、キリストにしかできない技である。本当に日々許されて愛される、もうこれほど嬉しいものは他にはないということです。一体誰が自分の心を新たにしてくれるんだろうか。本当にこれは神様しかおられないし、もうイエス様が自分の心の中に働いてくださり、あの十字架で全てを許し、そしてまた復活の命、力を持って本当に心の中に現れてくださる。これほど大きな喜びは他にはないということであるわけです。ですから私たちは伝道者の書を通して何を見るのか。それはこの世がいかに虚しいものであるのか。しかし創造される神様は私を新たにしてくださり、そしてまたキリストが生きてくださって私の心を満たしてくださる。そのことをまた私たちはこの御言葉を通し、そしてまた日々体験するものとさせていただきたいと思います。